その下、知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び、投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。語るのは私、お金にまつわる人間心理に興味があるまさきと、
金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップファイナンス支援をしたり経済メディアで寄稿したりしているしげです。
はい、ということでお送りしていきたいと思います。今回のテーマはですね、ドンキホーテパンパシフィックインターナショナルグループあれホールディングスかテーマについてお話ししていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、いや、今回はドンキホーテなんですが、小売業ですね。まあ、皆さんの街にもあると思いますけど、ドンキホーテなんですけど、いや、実はこの社名の PPIH って、
はい。
これ、まあ、しげさんはご存知だったと思いますけど、僕は今回の件に至るまで全く知りませんでしたね。この妙な名前を。
そうですね。パンパシフィックインターナショナルホールディングスって、まあ、そうですね。まあ、株とかの銘柄と PPIH っていう言い方はされてまして、うんうん、ただ社名変わったのが2019年とかなんで、
あ、
比較的最近なんですよね。
6年前か。はい。
はい。
はい、なるほど、はい。そう。まあ、なんで社名が変わったのかと、まあ、多分いろんなところに書いてあると思うんですけど、まあ、もしかしたらそういうことも含めて今日はお話できるかもしれないんですけど、まあ、この、まあ、めんどくさいね、はい、ドンキホーテって言いますけど、はい、ドンキホーテについて語っていきたいと思いますと。
はい。はい、
で、今回なんか、まあ、なんでドンキホーテにしようかって思って、いや僕がたまたまですね、別のポッドキャストで、どんぐり FM っていうのを聞いていたら、進撃のドンキっていう本が面白いぞっていう話をしてて、
はい。
へえと思って、調べたら、日経 BP から出している、まあ、2024年の夏ぐらいに出た本で、まあ、平たく言えばドンキホーテの強さの秘密を日経 BP の記者の方がまとめたっていう本なんですけど、はい、まあ、それを読んでみてめちゃくちゃ面白かったので、しげさんにこれ読んだことありますかって聞いて、で、しげさんもないとのことだったので、じゃあちょっと今回二人でこれを読んで、今回ドンキの話をしてみようと。まあ、そんなことになった次第です、はい。はい。っていう感じなんですけど、しげさんは、ま、もうこの本を初めて知ったって感じですかね。
そうですね。ちょっとそもそも知らなかったんで、まさきさんに教えてもらって、あ、こういう本があるんだというところで、もともとが日経ビジネスで、ね、なんか30ページぐらいの特集があった、うん、進撃のドンキっていう特集があって、
うん、
でそれを書籍化するにあたって大幅に改筆したという、そういう本ですよね、うんうん、はい。
あ、そうですね、そうですね。はい。なので、著者は、酒井大輔さんっていう、まあ、日経 BP の記者の方ですね。はい。
そうですね。
になってるんですけど、まあ、ちょっと別に今日はですね、この本の中身を詳しく言う、まあ、それも多少は話すとは思うんですけど、まあ、実際我々がこの本を読みつつ、まあ、あとはですね、当然この PPIH はさっきも話出たけど上場会社なので、上場会社ということは決算を開示していて、まあ、いろんな資料がきちんと、IR として出ているので、まあ、しげさんがいらっしゃるんで、やっぱそういうのをちゃんと原点を読んでですね。
はい。
その、一次情報から考えて構成っていうのも、ま、入れていきたいなと。まあ、そんな感じで思ってます。
はい。はい、そうですね。で、今回テーマが、まあ、ドンキホーテですね。まあ、それのホールディングスの会社の PPIH なんですけど、
はい、はい。
まさきさんにぜひ伺いたいのがですね、ドンキホーテを認識したのっていつぐらいですかね、はい、存在をと言いますか。その、まさきさんね、東京ご出身なんで、ま
あ、結構、ね、
子供の頃から身近にドンキっていう存在あったのか、うん、学生時代で行動範囲広がってから、うんうんうん、あ、ドンキホーテっていうものがあるんだみたいな、なんかどういう感じですかね。
いや、正直全然覚えてないですけど、でもまあ、僕今40ぐらいですけど、まあ20代前半ぐらいでなんとなく気がついたとかじゃないですかね、多分だけど。
じゃあ、社会人、なるとか、まあ、学生の後半とかに、
多分、
なんか一、なんか、
そんなもんじゃないですかね。
一番最初の記憶とかってあります？ドンキホーテにはないですか？気がついたらもうあったみたいな。
気がついたらあったって感じじゃないですかね。いや、本当に記憶ないんだよな。うん。なんかで買い物に行ったんだとは思うんですけどね。
なるほど、はい。私は結構明確に記憶がありまして、
ほう。
確か1999年なんですけど、モーニング娘。まあ、当時ラブマシーンが出たりしてて、
はい、
だいぶヒットした時に、
はいはいはい、
モーニング娘。の別れというか、その、まあ、グループ内グループとして、
うん、
プッチモニっていうのがあったんですよね。
あ、ありましたね。
わかります。まあ、後藤真希とか安田圭とか、うん、まあ、なんか3人ぐらいの、うん、でそれがヘイヘイヘイに出たんですよ。あのダウンタウン、うん、ダウンタウンが司会のヘイヘイヘイで、それ歌を歌うときに、当時なんか衣装をなんかパーカー着てたんですね、うん、3人色違いので、なんか真ん中にキャラクターがあって、その時にダウンタウンのまっちゃんがいじるような感じで、
うん、
この衣装もこれどうなんみたいな感じでちょっと突っ込んだんですよね。このなんかこれなんかちょっとドン・キホーテで見たわみたいな感じで言ってたんですよ。でその時に僕はその当時、あ、まあ、
うん、
まあ大阪出身だったんで、
うん、
ドン・キホーテで見たわって言われて、ここなんな、ドン・キホーテって何みたいな感じだったんですよね。で意味もドン・キホーテっていうその氷の店知らなかったんで、
うん、
ドン・キホーテでなんかそれ売ってたでみたいなことを言って会場爆笑してたんですけど、
うん、
何やそれみたいな感じで、で東京行った時に、あ、ドン・キホーテっていう店があるんだと、
は
い、
うん、
それが最初のなんか出会いでしたね。
あ、はい、おもろ、
はい、
なるほど、
はい、
で、まあ、実際じゃあ99年とかに知って東京来たのってもうちょっと後ってことですか。
あ、でもそれぐらいなんで、
ああなるほど。
で私がやっぱドン・キホーテをより意識したのが、
うん、
これ2004年なんですけど、
うん、
当時、
うん、
あのドン・キホーテの中で放火が、
うん、ありました、
ありまして、
まあそれは確かにありましたね、
うん、で当時やっぱりドン・キホーテの陳列が今よりもすごくて、もうめちゃめちゃ詰め込んでるみたいな感じでしたよね、うん、であれで確かなんか消防法かなんかでもちょっと問題あるんじゃないかみたいな、その出口とかなんか火事の時に出れないみたいな話になって、うんうん、で結構それでちょっと陳列が落ち着いたみたいな時期が確かあった記憶があるんですよ。そのあたりにはもう存在してたなっていうなんで、まあ、20年以上ぐらい前ですかね、ドン・キホーテ私も認識したのは、うん、そういう感じでしたね、
うんうん、
はい、
はいはい、なるほど。でもどうですか、その後実際、まあ、20代30代40代とか、まあ、その後時間かつ中で、はい、ドン・キホーテで積極的な買い物ってしました？
いや、そこポイントなんですけど、実は私が今住んでる場所の、うん、まあ、自転車で5分ぐらいの場所ですね、
うん、
ドン・キホーテあるんですよ。
へえ。
でなんだかんだで、うん、まあ、娘とかもドン・キホーテで、うん、まあ、雑貨とかお菓子とか結構売ったりしてるんで買いましたし、
はいはい、
一番印象残ってるのは、まあ、コロナですね、うん、今から5年前 で、
はいはい、
で緊急事態宣言あって、まあ、ステイホームの、ね、厳しかった時代ですよ、
うん、
あの時にやっぱステイホームでパズル買おうというので、うん、
はいはい、
まあ、娘も小さいんでパズル家でやろうみたいな時にドン・キホーテにパズル買いに行って、まあ、買えたんですけど、
は
いはい、
うん、
売り切れでしたね。みんな買うんだと思いましたね、そのステイホームでパズルをみたいな、
はいはいは
い、
はいはい、
そういう感じで多分私月 1,2 回はドン・キホーテ行ってる感じはありますね、うん
うん、
はい、
なるほど。あ、僕はそれで言うと、あの昔、あ、そうですね、渋谷にもう今はなくなったドン・キがあった時に、まあ時たまに行ったのと、あと、まあ、僕の家の近くにも、ピカソっていうドン・キホーテの系列のちょっとちっちゃいドン・キホーテみたいなやつがあって。
ありますね。池袋にもありますね。知ってます、うんうん、はい。
あ、思い出した。だから、いや、やっぱ20歳ぐらいの時かも。僕そこで、確か麻雀牌を買った覚えがあるんで。
ピカソでですか？ピカソで。
ピカソで。
あ、ピカソでですね。はい。
はい。ピカソで麻雀牌買って、で家で友達と麻雀をした覚えがあるんで、あ、もしかしたらそれが初期の購買体験だったかもしれないですね。
なるほど。確かに、まあ、今はねインターネットとかアマゾンでいろいろ買えるんですけど、まあ、当時麻雀牌とかどこで買うかもよく分かんないですもんね。
あ、
ま
あ、
そういうのが結構ドン・キホーテに売ってたりしてましたよね。
そうそうそう、うん、あ、もう本当まさになんかそういう若干よく分かんないものが、はい、やっぱりドン・キホーテは買える場所っていうのが、まあ、ずっと僕もあったんですけど、
はい。
いや、でも、今回その、まあ、本読んだりね、決算資料を見たりする中で、こんな、凄まじい成長を遂げているっていうのは、ちょっとあんまり分かってなかったですね。
いや、私もね、うん、正直びっくりしまして、 まあ、ちょっと先にね、情報として PPIH がどれぐらいすごいかっていうと、まあ、小売の売上トップ、今、セブン&アイ、まあ、10兆円ぐらいです、
うん。
で、2位がイオンですね。で、イオンも、うんうん、まあ、10兆円前後ぐらいなんですけど、うん、3位がもう PPIH ということで。
もう3位なんだ。
3位なんだ。まあ、なんていうか、ファーストリテイリングってユニクロが入ると4位になるんですけど、
まあ
ちょっと、まあ小売って言ってもちょっと違うじゃないですか。
まあ SPA だし、ちょっと違いますよね。はいはい。
で、本当にその仕入れて売るみたいな文脈で言うと、はいはい、3位が PPIH の2兆円ぐらいになってるんですよね。
はいはい。
なんで、まあかなりのもう、なんていうか、日本全国でもすごい小売店になってると。まあそういう存在ですね。
うんうん、でその成長速度がえぐいんですよね、その売上高の。
えぐいっす。
いや、毎年 10% とかを平気で叩き出してるから、なんか本当にだって、その本とかね、あ、まあその決算資料とか、まあ、見れば分かるんですけど、10年前とかってまだ6000億とかですからね。
そうですね。
それが、
ね、3年で2兆円ですからね。
2兆円になってるっておかしいっすよね。
で、確か直近36期ですかね。36期連続増収増益っていうことなんで、うんうん、まあ、それもすごいと。うん、で、
そうなんですよね、
今ね、そうです。2兆円って言ったんですけど、うん、まあ、これどれぐらいすごいかっていうと、うん、三越伊勢丹が売上5000億ちょっとなんですよ。うん、
はいはい。
なんで、三越伊勢丹のまあ4倍ぐらい売り上げてるっていうような感じですね。うん、なんで、まあ、日本にある百貨店とか、
うん、
まあ、そういうのとかも、よりも全然もう、ドンキの方が売り上げでは上だという、うん、そういう状況ですね。
そうですよね。
はい。
はい。で、まあ、ただこれも、実はというか、これ、その PPIH 全体で、だから、あれ、多分ユニーとかも込みでって話ですよね。多分、
そうですね。あってね。ユニーとか込みで、うんうん、いわゆるドンキホーテ純粋で見ると、確か8000億ぐらいなんですよ。うんうん、
はいはいはい。
そうですね。なんで、むしろユニーとか、あと長崎屋っていう、
う
ん、
まあ、これも、
ね、はい、そういうところの買収で成長したりしてるっていうのが、大きいですね、
うんうん。
はい。
はい。そうですよね。これなんか、そう、聞いてる方向けになんか、ものすごく簡単に、このドンキのこの35年間の成長みたいなのをまとめると、はい、だから、最初に府中に1号店ができたのが、ま、89年とか、それぐらいで、
はい、
まあ、そっからは普通に、ドンキホーテっていう業態のみで、お店を関東を中心にちょっとずつ増やして、
はい、
まあ、普通に成長してたっていうのが、ま、あるんですけど、だから、で、その、さっきしげさんが言った、なんか、放火事件っていうのが2004年にあったり、あと、ちょっとその前には本とかにも出てくるんですけど、99年に、何でしたっけ、その、大店法みたいな、なんかその法律が当時まだ規制が厳しくて、その、
はい、
何でしたっけ、一定規模以上の店舗はなんか出しちゃダメとか、あと営業時間夜やっちゃダメとか、
そうです
ね、そう、そういうのがあって、なんかそれにドンキは吊るし上げられたりして、なんかこう、おかみと戦ってたみたいな時期とかがあったんですけど、まあ、そっからその大店法が改正されたりして、で、さっき言ったその火災のもろもろとかを乗り越えて、で、2010年、からそこ先15年とかを過ぎていく中で、結構その既存の小売業の M&A に力を入れるようになったっていうところですよね。
そうですね。
うん。だそれがさっき言ったその長崎屋っていう傾いちゃった、まああれはスーパー百貨店みたいなやつとか、はい、そうですね、あとユニーはスーパーですよね。
ユニーってもうそこも
赤字を超えちゃった。
そうですね。東海地域が中心なんで、うん、私が昔住んでた東洋町にたまたまユニーってあってたんで、私は知ってたんですけど、うんうん、まさきさんユニーとかってなんか馴染みありました？
全然知らなかった。正直ね、この本読むまで全くピンとこなかったっす。だから見たことないもん、ユニーなん
て。私はたまたま東洋町にユニーがあったんで、覚えてたんですけど、うんうん、なんで、あれなんですよ、東海地域で、まあ、ピアゴとかね、うん、そういうやつの、うんうんうん、とかユニーっていう、まあ、スーパーがあるんですけど、
うん、
結構地域性がね、スーパー言ってもあるんで、まあそういう意味ではあれですけど、うん、まあそこも買収してさらに大きくなったっていう感じではありますね。
うん、
はい、
うん。そうですよね。で、今はそれに加えてさらに海外進出もやろうとしてて、まあハワイにあるスーパー買収したりとか、あと、はい、西海岸アメリカのとこにも 店舗出したり、あとシンガポール、まあ、本人も出てきますけど、シンガポールとかにもどんどんドンキっていうブランドを出したりとかで、はい、結構海外展開に踏み出そうとしてるっていう、まあ、そんな感じですよね、今ね。
そうですね。あの、社名もね、パンパシフィックってね、まあ、環太平洋なので、うんうん、まあ、そういった、
うん、
まあ、北米、
うん、
まあ、アジア、オセアニアみたいなところに、まあ、力を入れていこうっていう感じに今なってるっていうところですね。はい。
うんうん。あ、そうですよね。だから、まあ、冒頭言ったその社名変更みたいなのは、多分日本国内だけじゃなくて、環太平洋地域に伸ばしていくっていうことを、うん、まあ、なんていうんですかね、あの、社名に込めてっていうところがね、多分にあるんだろうなっていう感じですよね。
そうですね。
うん。うん。うん、はい。まあ、そんな、ドン・キホーテの話をしていこうと思うんですけど、まあ、なんか、しげさん、この、進撃のドンキっていう本、ざーっとっていうか、まあ、一通り読まれたと思うんですけど、なんか、印象に残ったとことかってどっかありました？
そうですね。あの、一番印象に残ってるのは、まあ、権限以上っていう、うん、
はいはいはい。
社風ですね。
うん。
で、まあ、ドン・キホーテが、まあ、36年増収増益、これかなりすごいですと。
うん。
で、ただ一方で、あの、こういった、まあ、ドンキのような小売りっていうのは、売り上げ上げる方法っていうのは、やっぱ、店舗、新規店舗を増やしていくと、まあ、必然的に売上高は増えていくじゃないですか。
うん。
で、さらに、まあね、あの、赤字店舗じゃなければ利益も増えていくっていうので、まあ、これがですね、うん、成長の黄金パターンであると。うん、で、まあ、それっていうのはユニクロとかもそうですし、あとは飲食店とかも、まあ、新店舗開発をして増やしていって、売上を増やしていく。なので、
うん、
長期戦略としては店舗どれぐらい増やすか、それで増やしていって、売上も増やしていきますね。で、これが、百貨店とかやっぱそれは使えないわけなんですよね。となると、やっぱり厳しいじゃないですか。
うん、
まあ、そういう意味で、まあ、店舗増やしていくっていう、まあ、成長戦略ですと。ただ、うん、その場合って普通って、やっぱりなるべく中央集権にやっていって、チェーンストア化して、オペレーションを一般化して、
うん、
まあ、金太郎飴みたいな感じで、
うんうんうん、
まあ、同じ店舗を作りやすくしていくと。で、まあ、それの最高峰がある意味の、はいはい、例えばコンビニのフランチャイズとかって本当にそうで、うん、フランチャイズっていうね、方針すべて決まってて、それをまあやっていきましょうというやり方になるんですけど、
うん、
ドンキは、まあ、本で何度も書いてますけど、その真逆になってます。うん、すなわち、権限以上して、あ、まあ、ドンキホーテではアルバイトの人をメイトさんっていうみたいなんですけど、うん、
言って
ますね、はい。僕驚きましたけど、メイトさんの権限で仕入れができると。で、それで売ると。で、値付けさえも、うん、なんかそのね、あの、今 IT とかで、標準値付けという気が出るらしいんですけど、
はいはい、
それとは別に決めていいと、
うん、
まあ、そこまで権限以上してて、うん、なので個性もあるし、そう、店舗によってだいぶ、まあ、置いてるものも違うし、
うん、
店の雰囲気とかも、まあ、違ったりも当然すると、うん、でそこはかなり権限以上してるから、でこれをですね、うん、今 PPIH って700店舗ぐらい全国であるんですけど、あの、ユニとか含めて、
はいはいはい、うん、そうですね、
それを、まあ、やってるっていうのは、これ恐ろしくすごいなと思いましたね。
いや、確かに、うん。ね、普通アルバイトにそんな権限あるなんて聞いたことないっすよね。もう言われたことだけやってくださいっていうのがアルバイトですよね。
まあ、基本やっぱオペレーションだし、もし仕入れるとしても決まった、うん、これを仕入れる、仕入れるとか決まったオペレーションがあって、それをやる、実行するだけっていうイメージですけど、
うんうん、
まあ、そこまで考えて、アルバイト、メイトの方が、まあ、アルバイトの方が、
うん、うん、
ね、仕入れもやって、販売もして、あとポップも、ね、まあ、
うん、
ドンキといえばポップが印象的ですけど、
うん、
まあ、それとかも全部作ってやるっていうのは、まあ、とても本としても印象的でしたし、
うんうん、
まあ、結構何度もその話が出てくるんで、まあ、すごいなと思いましたね、そこは。
はい、確かに。いや、そうなんですよね。いや、僕、あれなんですよ。あの、いや、この本読んだり、まあ他にも実はいくつか、この創業者の安田さんの本とかも、まあ読んで、今日に、こう語ることをいろいろ考えてたんですけど、あの、でもね、やっぱ、ドンキの店に行った、その感覚を踏まえてやっぱ話さないと、このドンキの話はやっぱり不十分じゃないかっていう、そんな、なぜなら現場第一主義というか顧客第一主義というか、はい、まあもう現場に真実があるみたいなのの究極系の会社じゃないですか、
こう、そうですね。はい。
だからやっぱ店に行こうと思って、さっきあの僕ん家の近所のドンキに行って、そこで夜ご飯を、買って、
はい、
で、あ、そのお店の中覗いて夜ご飯を買って、家でそれを食べたんですけど、あのね、はい、やっぱ、その本読んで、まあ、こういろんな話出てきますけど、あ、僕の中では一個面白、本の中でも面白かった話が、ドっていう、情熱価格っていう、
はい、ありますね、はい。
プライベートブランドですよね。まあ、っていうか、はい、自社のブランドですよね。の話が結構面白いなと思ってて。結局だから、もちろんドンキって、ベースは、仕入れたもの、まあ、安く仕入れたものを売ることによって、こう、利益を出すっていうのがベースだけども、今は結構、その、自社ブランド商品開発に、この数年はかなり力を入れてるって話があるんです
か。そうですね、ありますね、はい。
うん。で、それを知った上で、その飲食、ドンキの中の飲食コーナー見たら、思った以上にその、ド印の商品バーって、さっき僕は、そのドンキブランドとして出してる、天津飯の、
はい。
天津飯を買って、で、そのドンキ印での、ビールを買って、それを買ってビール飲んだんですけど、
はい。
その天津飯も、あ、この進撃のドンキじゃない別の方のですね、その代表のその吉田さんとか、社内の人が中心に書いたドンキはみんなが好き勝手に働いたら2兆円企業になりましたっていう方にちょっと出てくるんですけど、まあ、進撃のドンキにも出てきますけど、商品開発会議の話があるじゃないですか。
ありますね。みんな食べるやつですよね。
そうそう、はい、みんなでケンケンガクガク、この弁当はどうなんだとかっていうのを本気で戦わせて、
はい、
で、そこの会議を突破した商品はこう、ね、開発して売ってもらえるみたいな話であるんですけど、
ありますね、まあ、
その天津飯も、要するに天津飯って中華料理屋とかで食べる、食べた時に、あんが足りなくてご飯余って最後ただ白米になるじゃんみたいなのがすごいムカつくみたいなのってわかるじゃないですか。
ありますね。はい、わかります。
だからあんま頼みたくないみたいな。
で、はい、
それが商品開発担当の人がそれが嫌で、もうあんをとにかく大量に、もう溢れんばかりのあんを、入れた天津飯を作りましたっていう話があって、で、僕それ本読んでたら、まさにそれがさっきその近所のドンキで売ってたんで、
はい、
買ってみたんですよ。商品名、めっちゃ長い、テキストが書いてあるやつ。
はい、あん
が足りなくなるのが許せないから、
ね、
容器の限界ギリギリまで増やしたあんだく溺れチャーハンっていう、すげえ、めちゃくちゃ長いやつを、買って、まあ、それ食べたんですけど、まあ、確かにね、あんがいっぱいあって、で、味も結構美味しかったんですよ。
なるほど。
これいいじゃんと思って。
はい。
はい。で、あとその、ド印のビールも初めて見て、飲んでみたら、あ、普通に全然美味しいじゃん、黒ビールって思ったんですけど、なんかそれもよく見たら、原産国ベトナムってなってて、あ、なるほどね、みたいな。その、クラフトビールっぽいものを、なるほど、ベトナムから輸入することによって、なんかそのコストを抑える、みたいなことを、なんかうまくやってんのかな、みたいなのを。
多分
普通にそれも美味しかったんですけど、ま、っていうですね、そう、僕はその商品開発が面白くて、さっき店で実際その商品を見つけて、はい、
なるほど。
買ったら美味しかったっていう、まあまあ、はい。なんか、僕はさっきそんな感じでしたっていう。
ちなみに今ね、お近くのっておっしゃいましたけど、
はいはいはい、
それはどれぐらいの近さなんですかね。
歩いて5分、10分とか。
めっちゃ近いじゃないですか。
そうですね。
それ
近い近い、
ちなみにそこは普段の、利用頻度って月とか年で
僕全然使わないっす。
あ、全然使わない。
全然使わないっすね。
歩いて5分10分の距離なんですよね。はい。
まあそうですね。まあ他、まあ理由は他にもスーパーがあるっていうのもあるんですけど、やっぱ僕食品買うのが結構スーパーは求めること多いんですよね。
はい。
日常的には。だから、まさにこの本とかにも出てくるし、そのドンキの戦略とかにも重要な、なんか、そのジャングルのようで、楽しい、うん、いわゆる買い場、売り場と言わず買い場と言ってますけど、
そうですね、買い場ですね。はい、はい、顧客が買うから買い場なんですよね、
はいはい。まさにエンターテイメントとしてのアミューズメントとしての買い場っていうのが価値になっての一つだと思うんですけど、
はい、
正直僕は別にドンキにエンタメの買い場を求めてるわけじゃなくて、スーパーはご飯買って帰りたいっていうのがやっぱ結構強いんで、そうなるとやっぱり僕ん家の近所のドンキだとやっぱ店舗面積限られて、で、それを、やっぱり何ですかね、それこそドンキが圧倒的に強い、まあ、カラコンとか何でもいいですよ、ヘアドライヤーとか、そういう、はい、やっぱ、 特に若年層が求めたり、海外から来た人が求めたりするような、そういう商品にやっぱり売り場面積割かれてるから、食品コーナーあんま大きくないんですよね。だからそうなると、そうね、
はい。
そうそう、そのお惣菜コーナーもマジちっちゃくて、さっき、はい、たまたま行ったらその天津飯売ってたけど、なんかあんまり広くないんですよ。だから僕、そういう意味で、あんま行かないんですね。だから本当に、半年ぶりぐらいに行きました、今回。その、本を読んだ、実地検証のために。
そうそう。でも、全然行かないですよ。とはいえ、近くにはあったんですね。徒歩5分、10分圏内に。
あ、そうですね。でもね、それもね、数年前になんかできました。
あ、できたんですね。
あ、そうそうそうそう。僕が子供の頃とには全然なくて。そう。
なるほど。なんで、はい、ちょっとね、皆さんもしかしたらドンキってあんまり食品のイメージないかもしれないんですけど、うんうんうん、まあ最近もあったように力入れてますし、なんならですね、まあ、PPI 値全体で見た時の売上構成なんですけど、
うん
まあ、24年か、24年ベースで見たらですね、うん、売上の 42% が食品なんですよね。
え ?42%? はい。そんな多かったんだ。ただ
それは、まあ、ユニーを買収してて、ユニーってまあ本当にスーパーなんで、多分そこの売上の割合が結構多くなってるんで 42% ではあるんですけど、うんうんうん、結局ユニーを傘下に入れたっていうことで、その流通なり食品流通も多分強くなってるはずなんで、多分以前の皆さんが思ってるよりも、多分ドンキは食品結構やってますし、
うん、
あの本にも書いてますけどね、
うん、
あの、東京駅の時のところに、そういったお酒専用の店とか、
うん、
お菓子専用の店とか、結構そういうところに力入れてるっていうのは最近の傾向には実はあるんですね。
うんうん、
はい、
うん。そうですね。いや、はい。なので、そう、だから、ま、ね、この聞いてくださってる方の中でも、まあ、めちゃくちゃ愛用してるから全部知ってるよって人もいるかもしれないけど、なんかあんまり、ドンキ最近行ってないなっていう方は、なんか、行ってみると、あ、こんなものも売ってるとか、このプライベートブランドでこんなものもあるっていう発見が多分ね、すごいいっぱいあると思いますね。
そうですね。なので私とかは、実はドンキは本当にね、月1、2回行くっていう理由が、
うん。
ドンキ24時間じゃないですか。
あ、そうですね。
で、これが結構でかくて、
はいはいはい。
なんかね、まあ、子供がいたりしたら、なんか急に明日必要だっていう時がなんか物あるんですよね。う
ん、あー、なるほど。
前あ
った、なんか、そういうこと
ですか。学校でとかです。なんか、はいはいはい、なんかその、弁当箱が割れたみたいな、前日に、うん。で、いや、弁当箱どうすんの？あ、ドンキあったわ、みたいな。あ、ドンキ売ってるわ、みたいな、とか。
はいはい、はい。
あと、結婚式の服さって、ご祝儀包む袋あるじゃないですか。
あ、ありますね。
あれとかも、なんか、どこに売ってるかよくわかんないじゃないですか。ドンキ売ってるんですよ。うんうん、そういう、ちょっとしたものとかはドンキは結構やっぱりいいですし、
うん、
で、
うんうん、
なんか娘とかが、韓国の、お菓子とかを YouTube とかで見てて、うん
はいはい、
これめっちゃ欲しいとか、美味しそうみたいなのがたくさんあるんですけど、
うんうんうん、
ドンキ売ってるんですよ。
売ってますね。
で、うん、いや、これ近所の他のスーパー売ってるのに、ドンキ売ってるみたいなのがあるんですよね。
うんうんうん、
なんで、やっぱその辺結構やっぱり食品も強いですし、やっぱ商品の多様性は半端ないなと思いますね。
うんうんうん、
はい。
いやー、ほんとね。だから、やっぱり他のスーパーとか、まあ他の100円ショップとかも含めて、やっぱりできてない、その買い物体験というか、まあ作り出せてない顧客のニーズに応えるっていうことはやっぱ圧倒的にある領域ではできてるっていうのが
好きなんですよね。そうですね。なんで、ちょっとまだ、まさきさん体験したいなら、まあぜひですね、うん、ドンキの別の顔っていうのを私は以前発見しまして、
うんうん、
何かというと、
うん、
深夜0時回ってドンキ行ったことあります？
あんまないっすね。
深夜0時、そうですよね。深夜0時回ったドンキが、
うん、
思った以上に賑わってるんですよ。
はい、はい、はい。
で、それ私は、その、一時、まあ、2年ぐらい前に名古屋にですね、うん、2拠点生活をしてる時があって、
うんうん、
その時に、確か、住んだ初日に、布団がなかったんで、
う
ん、部屋に、どうしようかなと思って、うん、ドライヤーもなくて、で、ドンキが、うん、栄っていうところに、まあ、名古屋の一番の繁華街の栄に、はいはいはい、
まあ、そうですね、
ど真ん中にある、あるんです、うん、ど真ん中にドンキが、
うんうんうん。
で、まあそれタクシーで1000円ぐらいのところにあるんで、あ、これは良かったと、うん、ドンキ買いに行こうとって、12時ぐらいにドンキ行ったら、うん、結構混んでるんですよ。深夜の平日の夜0時ですよ。
はいはい。
で、結構やんちゃな感じのですね、
はいはい。
お姉さんやお兄ちゃんが結構いらっしゃって、
あの、ヤンキー風な方ですかね。
そうですね。で、それで、賑わってるんですよ。ドンキが。
はいはい、はい。はいはい。
で、今多分、まあ、本にも書いてますけど、結構ドンキってコスメとかも力入れてるじゃないですか。
ああ、そうですね、そうですね。はい。
で、なんかね、ギャルの聖地みたいになってるところがあるんですよ。横浜とかの、
はいはい。
なんかドンキって、あの、ゆきぽよっていうギャルタレントがいるじゃないですか。あの人が前 YouTube で喋ってたのが、
はいはい。
なんかそういう、ドンキが溜まり場になってるみたいな。そういう、あの、別の顔があるんですよね。
はいはいはい。
なんで、
いや
あの、結構やっぱ年齢層によってはドンキの捉え方が結構違うのかなっていう。
あ、逆にだと思いますよ。うん。
4,50とかよりは、うんうん、あの、10代、20代、30代とかの方がドンキを好きになってる人多いかなっていう印象は持ってますけどね。うんう
ん、
はい。
うん。いや、それはね、間違いなくあると思います。まあだから、はい、そういう意味で変化し続けられる。まあね、この今の特に、世の中だと勝ち続ける企業っていうのは変化し続けられることだみたいな話ってあったりしますけど、
はい、
まさにそれを字で言ってますよね。
言ってますね。なんでちょっとドンキのイメージがだいぶ私も変わりましたからね、うんうん、実際に言ってみると、うんうんうん、はい、
はい、まあということで、まあ、引き続きこんな感じでドンキホーテ PPIH の話をしていきたいと思います。まあ、ということで、第1回はこの辺りで、はい、はい、終わろうかなと思ってます。はい。では、お聞きいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。